おはようございます。戸田です。現在、6月1日木曜日、朝9時半頃の収録となります。本日の話は結構重要だと思っているんですけれども、FRB の理事が、6月利上げ停止後にですね、その後にまた利上げを再開するっていうような、かなり具体的な話を実は昨晩にしてきました。まあ、今朝、早朝と言った方がいいですかね。ちょっとこの辺の話を中心に本日は解説していきたいと思います。で、全体の構成ですけれども、まず最初にですね、5月の相場、さらっと振り返りたいと思います。特に月末ですけれども、その後に、理事の発言を見て、今後について考えていくというような流れでいきたいと思います。じゃあ、まずですね、5月の相場、簡単に振り返っていきたいんですけれども、5月は、ドル円上昇、米株、日本株上昇といったような相場でした。ですが、月末にかけては若干調整色の強い2日間だったというようなところですね。で、昨晩のドル円だけ見ていきますけれども、ニューヨーク入り、ちょうど139円の60銭ぐらいでスタートしているんですが、4月のジョルトと呼ばれるですね、雇用関連の指標がまあ割と強かったということで、ドル円一時140円の42銭というところまで大きく上昇しました。ただですね、12時にロンドンフィキシングと呼ばれる、まあ日本の東京中根に相当するような、ところでポジションの調整が入るんじゃないかっていうような見方だったり、まあそういったところで次第にドル売りが強まっていきまして、さらにですね、後ほどお話ししますけれども、ジェファーソン FRB 理事というですね、次の副議長に、指名されそうな状況にある方のですね、利上げ停止発言によってドル売りがもう一段加速したというのが昨日の相場の流れになります。で、今朝方ですね、一時139円割れるような局面もありましたが、今ふわりと戻しているような状況です。さて、実際の発言の内容を見ていきたいと思います。ジェファーソン FRB 理事、6月利上げ停止、示唆終了は意味せずということですね。こちらがジェファーソン FRB 理事です。で、どういう発言したかというとですね、次回会合で政策金利の据え置きを決定しても、今サイクルのピーク金利に達したと解釈すべきではないというふうに言っております。まず政策金利の据え置きを決定しても、6月に決定しても、サイクルのピーク金利に達したと解釈すべきじゃないよということですね。で、さらにですね、実際には次回会合で利上げを見送ることにより、FOMC をより多くのデータを見てから、追加引き締めの程度について決定できるだろうということで、若干こう将来を匂わせるようなですね、発言があったということです。で、これを受けて、マーケットですね、どういうふうに反応したかというと、これ隔週の利上げありそうだなというふうに思ったわけですね。例えば6月利上げなし、7月利上げあり、9月利上げなし、で必要に応じて11月利上げありみたいなですね、そういう、ま、マーケットをちょっと織り込んでいったというようなところです。で、実際にこれはフェドウォッチツールというものですけれども、6月14の利上げ可能性が、若干下がってますね、これね。据え置きの可能性が今7割3分ぐらいになってると。ただし、7月の FOMC 会合におけては、おそらく利上げするだろうというような予想になっています。で、ここから先はね、相変わらずマーケット、いや、そうは言っても利下げに転じるだろうみたいなのが11月から入っているんですけれども、さて、そこをちょっとね、最後一緒に考えていきたいと思います。さあ、皆さんはどう思いますか ?11 月から利下げを開始できるかどうか。結構ね、昨日のジョルトとか、あと最近出てきてる雇用統計とかを、まあやっぱり、まあ、前月のですけれどもね、見てるとやっぱり強いんで、もう少し引き締めたいんだろうなっていうのは、そのジェファーソン FRB 理事の発言からも僕は感じてます。なので、多分6月は据え置き、で、7月は利上げ。じゃあそこからどうするんだみたいなところはもう少しデータを見ていくしかないんですけど、今のままだと雇用環境とかってまだまだ全然強いんで、年内利下げっていうのももしかしたら難しいかもしれないななんていうふうに思ってます。で、じゃあそういうふうな見地に立つと、マーケットどう考えるかっていうと、やっぱりアメリカの株がガンガン上昇してくるっていうのは、来年以降かななんていうふうにね、思ったりとか、まあそうは言っても、日本株なんかはこう低温っていうね、適温が続きそうなんで、日本株にはお金流れそうだなとかね。あとアメリカの政策金利が高止まりするんだったら、ドル円は引き続き上昇するかもしれないなとか。まあそういったところをこう連想させる、まあそんな内容の発言だったということですね。まああくまでね、発言であって、ただ今のフェドのスタンスをすごく 適切に表してるんじゃないかなと思いまして、まあ、非常に重要だなと思ったんで、今日はシェアさせていただきました。さて、最後ですね、今日はちょっと一つエピソードをですね、ご案内させていただこうと思っています。で、なんでこの話をするかっていうことなんですけれども、一つはですね、個人投資家の方に向けてということなんですけれども、私、まあ、こういう仕事をしてまして、で、たまにですね、ちょっと、さてと、リラックスしたくなると、行きつけのバーがあって、まあ、行ったりするんですよね。で、そうするとですね、顔なじみの方とかから、よくマーケットの相談とかをされたりするんですよ。まあ、ちょっと職業柄仕方ないのかなと思いながら聞いて、聞かせていただいてるんですけれども、その方がですね、こういうふうにおっしゃることがあるんですね。ドル円とか、FX を やってると。で、結構チャートを見ての売買とかっていうのを自分は得意としてると。で、テクニカルも使いながらやってるんだけれども、ファンダメンタルズのところはもう全部無視してるんですというふうなことを言ってたんですね。で、いつも僕は実は聞き流してるんですと。ですがですね、もし今日聞いていただいてたらですね、ちょっと聞いていただきたいなと思うんですけれども、やっぱりですね、過去、普通のこれまでの歴史の中で投資家っていうのは基本的にはこういう要人の発言であったりとか、政策金利が適温かどうかとか、まあそういうことを常々重視して大きな相場の方向感っていうのをある程度備えた上でトレードに徹してきたわけですね。そういうことを考えると、まあ、全部捨てるっていうのはすごいもったいないんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、やっぱりね、そういうのを一緒に考えるということを、癖をつけていくと、非常に投資の成果がですね、上がってくるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。その方に、勝ってますかっていうと、まだ苦戦してますということだったんで、まあ、そこはですね、やっぱり、みんながやってきたことをやらないで、アリューから入ってしまうという、まあ、アリューっていうのは失礼かもしれないですけれども、その、違うことだけをやってしまうというのはですね、なんでしょう、これはどのジャンル、ね、どのスポーツ、どの競技、どの項目においてもきっと、若干遠回りになるのかなというふうに思いますんで、なぜならね、きちっとこういうふうな、みんなが、マーケットの人が考えていることを一緒に考えていくということをですね、一緒にやらせていただければと思っています。はい。そういう思いでいつも活動はしてるんですけれども、なかなかね、お酒の場だと言い出せづらかったっていうのもあって、まあ、今日は、ちょっと広く、そういうお話をさせていただきました。はい。6月のですね、今、1日になります。で、オンラインサロンを運営しておりますが、6月1日に入っていただくとですね、1ヶ月間、無料のプランというのを2つご用意しておりますので、ぜひご覧になってください。昨日動画も収録しまして、より分かりやすくサロンの内容をご説明したつもりです。で、分からないことあれば聞いていただいても構いませんし、ぜひご覧になっていただければと思います。YouTube の概要欄にですね、リンク貼っておきますので、皆さんとお会いできることを楽しみにしております。ではまたお会いしましょう。